リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってまいりました。今週のパーソナリティは京都メディアアートラボの広瀬幸宏です。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、梅雨に入ってしまいましたね。今年はなんか例年より10日も早いということなんですけれども、私なんかね、梅雨に入りますとなんか湿気というかね、体調がおかしくなるんですけども、今日このスタジオに来る時にですね、車にそのボンネットにですね、アマガエルが乗っておりましてですね、しばらくそれを乗せたまま走ってゆっくり来たんだけど、途中でまあ逃げてくれましたけれども、アマガエル付きで今日は、このスタジオにやってまいりました。では皆さん、これからの30分どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など、8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
今日のゲストは京都造形芸術大学プロジェクトの、お二人、4回生の川西雄介さんと3回生の伊藤成美さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
皆さんはですね、今日お越しいただいたんですけれども、はい、京都東山を中心にですね、はい、いろんな京都の魅力というか、技術と匠の世界などをですね、はい、いろいろ調査されているというか、発見されてですね、それを、後世に伝えようというような活動をですね、あの学生の分際でよう頑張っとる。
ありがとうございます。
いや、京都の学生さんはね、みんな頑張ってはるんよね、本当に。
そう、はい、そうですね。で
このね、活動のちょっと名前がね、長いんですけど、皆さんよくお聞きくださいね。京都造形芸術大学近代産業遺産アート再生プロジェクトマカツという、はい、一回聞いたんだよ、何言うてんねやお前はみたいな感じになってるんだと思うんですけれどもですね、まず、京都造形芸術大学に皆さん方所属されてるんですけれども、
はい、
この近代産業遺産、まあ近代産業やから、まあ、京都の昔の産業みたいなもんかな、
はい、うん、そうですね、
の産業遺産になってるから、まあ昔のものという、で、そこでそのアート再生プロジェクトで真勝というなんか何を言いたいねんってラジオで分かりにくい真勝プロジェクト名が真勝となってるんですけど、
はい、
このまず真勝の名称の起こりを、川西さんに聞いてみようか。
あ、はい、はい、ですね、うんうん、マカツーの由来なんですけれど、僕たちの活動の一番初めに始めた先輩方が、もともとマカ不思議案内ライブというプロジェクト名で、うん、東山区を中心に活動をしていたんですけれど、まあ、そこでその活動を続けるにあたって、まあ、見えてきた問題点なんかがありまして、
は
あ、でそれを踏まえてこう活動の範囲を広げたい、
うん、
って思っていた時に、ちょうどその活動の拠点としていた、あの上り釜っていう昔の、まあ、それこそ近代産業遺産の釜があるんですけど、陶器を焼くものなんですけど、
はいはい、
そこがまあ使えなくなってしまって、でまあそれを機に、名前を一新して新しい活動を始めようということで、マカ不思議案内ライブのマカを取ってマカ2となりました、
うん、マカ不思議は分かった、
はい、
のマカだなというの
は、はい、
ツーって、ツーって何なんですか。じゃあ伊藤さん、ツー説明してもらいましょう。
ツーは
マカツーのツー、
いろいろ3つぐらいその名前 の, その由来がありまして、ツーだなみたいな、あの
これは君は よく知ってるぞ、なんかプロっぽいな、はい、お前さんは、ね、みたいなツーですね、
はいはいはい、っていうのと、そのマカ不思議案内ライブの次っていうセカンドっていう意味で、2っていう意味で、
なるほど、
はいはいはいはい、ツーっていうあの 意味と、うん、あと通りですね、
そのあの東山界隈京都の通りいっぱいありますよね、
はい、
それそう、うん、
東山区のその通りの通、うん、通りという意味の3つが、はい、含まれています。
なるほど、
はい、
この近代産業遺産アート再生プロジェクトマカツの通はで、マカが ひらがなで通というのが通りという感じでやってあるんですね。だからまあそういう、先輩からの思いを引き継ぎながらですね、地元京都東山の、文化とか歴史とかいろんなものを発見 しながら調べてみようというのが、まあ、このプロジェクト のなんか活動趣旨ですかね。
そうですね、
はい、感じとすれば。じゃあ具体的にですね、どういう活動されてるんですか。
まあ古いあの東山区にの伝統や伝承、まあ、歴史施設などを、アートの力で、まあ、学生が復活させるという活動をしているんですけれど、まあ、あの具体的な話をしますと、まあ、例えば施設なんか、先ほどその近代産業遺産って呼ばれていたもので、はい、例えるのであれば町屋、
町屋ね、
はい、町屋にあの僕たちのメンバーが実際に住んでいたりとかします。
あ、これ何、メンバーが住んでることは生活して下宿してること。
あ、そうです、
お、素晴らしいですね、はい、はいはい、そういうね、はい、
まあ、そういうことがあったりとか、うんうん、例えば、まあ、あの僕たちは、歴史などをテーマに毎月イベントなどしてるんですけど、例えば夏であったりとかすると、地獄絵、まあ、最近地獄のお話とか絵本が有名になってきてるんですけど、はいはい、それのテーマとされている地獄絵というものを取り上げて、実際にその地獄絵の、まあ、一枚が保存されている西福寺さんっていうのがまた東山区にあるんですけど、はいはい、寺が、そこで、まあ、あの絵解きのイベントさせていただいたりとか、そういった活動をしています。
なるほど、それは、まあ、京都の歴史を見ながら、
はい、
そういう文化もみんなに知ってもらうという、その機会をとにかく作ってるわけだ。
あ、そうですね、
あ、なるほどなるほど、
はい、
参加者はどういう方が来られるんですか。
参加者は、まあ、地域の方々を含めてやっぱご来ちょういただく方々は、まあ、遠方の方から来られる方もいますし、
うん、
まあ例えばその時たまたま京都に観光しに来ていて、
ええ、
でそのメンバーが看板を持って立っているのを見て興味が湧いたから入ってくる人たちもいますね。
東山って飛び込み多いんちゃいます、観光客。
そうですね、僕たちは特に清水寺の近くでそういったイベントをよくさせていただいているので、そういったお客様もおられますね。
嬉しいですね。
あ、そうですね、はい、興味を持っていただけるというのは嬉しいです。
なんかこの京都ならではのね、なんか特権がありますよね、イベントは ね京都は、
はい、
な、伊藤さんもそういう中で参加しながら、
はいはい、
どういうところ行かれました、今まで。
職人さんのところでは、桶職人さんとか、はい、あと畳職人さんを、うんうん、私は中心に回ってたんですけど、
は
あ
は
あ、
なんか、はい、職人さんがいろいろ教えてくれる
職人さん、あのすごいあの気さくな方とか、まあ、その私たちがその行ってた、建仁寺の周辺の、職人さんがいるんですけれども、そこの職人さんはすごい気さくな方が多くて、うん、あのすごい喋りやすかったです。
あ、はい、あの実際に京都ではそれ例えば何て言うかな、桶作ってたり扇子作ってたり、はい、なんか金箔や染色やいて、
はい、
全ての職業が京都には備わってますよね。
そうですね、
じゃあそういうところにですね取材されて、なんか印象に残ったようなことってあります？
例えば、うん、まあ、僕は桶職人さんに、取材させにあのさせてもらった時に、まあ、その桶職人さんの工房の中には、うん、まあ、100丁ものカンナがかけてあるんですよね。
ほうほうほう。
で、わ、すごいですねそのカンナって僕が質問すると、うん、いやいや、もうあの職人、桶職人のカンナ100個なんて少ない方ですよというあのコメントがあって驚いたりとかもするんですけど、その職人さんっていうのはもともとその土地でずっとまあ活動されてきておられるので、その町の歴史についていろいろあの知っておられたりするんですよ。で、うん、まあ、その桶職人さんでお話を伺った時に聞いたのは、まあ、その付近の今ガス会社になっているあの小売りの会社が実は昔そのお風呂屋さんだったっていうことをお話で伺いまして、その桶関連でお風呂の昔の歴史の事情がいろいろ見えてくる。
ああ、そうか、はい、そうやって調べてると 昔の桶はもちろん水入れる桶もそうだし、
はい、
風呂もそうだしいう形になると、
そうですね、
その人たちがもう近代的な建物の中になると、
はい、
桶を使わなくなる、うんうんうん、風呂だって薪であなた方入ってないよねきっと。
入ってないですね、はい、電気入ってない、ガス
薪で桶で焼いたらあの桶燃えてまうもんな。
そうですね、
うん、でそれがそうか、今だったらそういう なんちゅうのかそういうなんちゅうの、そういう近代的な会社になって、なってるわけや。
そう
です、そういう人たちが、
はい、
ああそういうことを教えてくれるわけね。
そうです、そうです。
ああそしたら歴史100年ぐらいの流れというのがそういう言葉の中で浮かび上がってくる。
ああもう、はい、
ああなるほどね。そしたらですね、どんどんそういう話を聞いていきたいんですけど、ここでちょっと音楽を聞いてみましょうか。はいはい、今日のゲストは京都造形芸術大学、情報デザイン学科コミュニケーションデザイン専攻の川西裕介さんと、3回生の、美術工芸学科、染色テキスタイル専攻のですね、
はい、
伊藤成美さんに、今日はゲストにお越しいただいております、後半も皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
先ほどですね、川西さんのその桶、はい、職人の話はお聞きしたんですけど、
はい、
伊藤さんにですね、はい、今度はそのこの活動の中で、
はい、
伊藤さんがその印象に残ったその取材というのか、
はい、
そういう話をちょっとお聞きしたいんですけれども
、あ、うん、この、マカツの活動の中で、最後に冊子としてその1年間の活動をまとめたものを作ってるんですけど、
はい、
その中で、路地を東山区の路地を調べたんですよ、それで、その中の路地で、京都の結構その路地ってイメージするものは、うん、綺麗なその祇園とかのなんか
路地、うなぎの寝床のあのよく言われてるみたいな感じ ね、
はい、そういう路地をイメージされると思うんですけど、
はい、
そういう路地ばかりではなくて、東山区とかその京都には生活感の漂う路地がいっぱいあって、その地蔵とかが中にあったりとか、そのもう廃れてしまっていて、その家がもう崩壊しているよう なんか中の路地もあったりするんですよ。そういうのを、その京都の空き家が増えてきてる現状とか、そういうものが目の当たりにできて、そういうのを知れたっていうのがすごいいい体験になりましたね。
なるほどね、
はい、
今私の手元にですね、このあなたの街の愛し方、こと巡りからこと起こしへというタイトルをつけてですね、
はい、
そのマカツの活動のこれは報告書になってるんですけど、ね、ある種一種の、
はい、報告書も兼ねて、
なんかね写真がね、
はい、
たくさん入ってて、この普通のね、なんかこれいい冊子になってるんですね。デザインもうまいし、レイアウトも読んでみようかなという感じなんで、まあ一般の市販の本屋さんで売ってあるようなそんな感じの豪華な仕上がりになってますね。これ販売はされてないの？
販売はしてないんですけど、
何冊作られてるんだけど、もったいないなこれ。
700冊ぐらい印刷した
い。すぐなくなっちゃうじゃ
ない。そうですね、
そうなんですよ、
配ってたらすぐにもうなくなっちゃう。
あ、そうか、リスナーの方がこんなん欲しいっておっしゃったら、
はい、
手に入ることはもうないか。
いや、ま、興味のある方にお配りしてするっていう形には。
どこに連絡すればいいんですか？
それは、
大学、
大学の方に。
大学ですね。
大学のこの何、近代産業アート再生プロジェクト、
はい、
というなんか言うたら分かんのか、こんな冊子ありますかねみたいな。
そうですね、なんかプロジェクトセンターっていうところがあるんですけど、そこに連絡していただけると話が通りやすいと思います、
ね、在庫があれば分けてもらえるかもしれないけど、はい、なければごめんねみたいな。
そうですね、ちょっとその時はごめんなさいです、はい、
これ普通の出版社が出すようなんじゃなくて、皆さん方が本当に細かく見られてるんで、
はい、
小さい工房だとか、はい、その先今伊藤さんおっしゃった路地とか、
はいはい、
今まで その観光ブックにないところの視点がありますね、皆さん方の活
動は。そうですね、やっぱりその地域ごとに眠っているものを起こすという点では、
うん、
他にないものをそこには載せていかなければ意味がないような気がするので、うん、 そういった形になってるんですけど、
なるほど、はい、まあ、皆さん方は写真も撮るし文章も書くしか、
はい、もう文章も写真も全てこれは学生で、
ようこんなちゃんとしたもの作れるね。
あ、まあそのそうですね、そのしっかりと冊子を作る時も、うん、そのチームの中でいろいろ配分を分けて、あのやっているので、ここまでもう、うん、多分しっかりしたものが出来上がってくるんだと思います。
まあ基本芸術大学ですからね、はい、こういうなものを作る設備とかソフトとか全部基本的にあって、そういう学生のそれぞれの専攻がバッと集まったら、そういうことこんなもんぐらいはできて当たり前みたいになるわな。
そうですね、なんかいろんな学科 の、 その特色生かして、うん、その絵描ける人は絵描いて、うん、そんで、デザインパソコンいじれる人はパソコンを、うん、そのデータ作ってっていう風に分けてできるんで、
これ面白いよね。あのなんていうのかな、はい、フリーで皆さん動いてはるけど、
はい、
あの卒業制作以上の値打ちあるかもね、これ皆さん方の。
そうですかね。
まあやっぱりあの、うん、関わってる人数が多いので。
あ、何人ほど、うん、
20名ほどで、
ね、多いないや、20名でやってるんや。
そうですね、
少ないやん。そんだけでようこんなに立派なもん作ってはるね、は
い、もうそうですね、みんなの思いの賜物で。
へえ、ラジオ残念やね、見えないしね、中はね。
そうですね、ぜひもうちょっと実物見てほしいんですけれど、
という方のためにじゃーん、若干 YouTube の載ってるかな、はいはい、
そうですね、うん、あの YouTube の方にも僕たちマカツーの活動紹介動画なんかも、うん、あの掲載させていただいてるので、
ええ、
あの冊子などがあの見れないとかそういうなんかこう意見をお持ちの方はぜひそちらの方をちょっとご覧になってほしいなとは思うんですけれど、
こんだけ冊子できてたら、
はい、
あ、それから PDF かなんかで画像にして、あ、はい、あのペラペラのスライドにして YouTube に上げてたらいいね、動画みたいにして。そしたら皆さん方これ見てもらえるし、文章も読むからね。
そうですね、それがそれいいですね。
もうそうした方がいいと思う、
ね、はい、あ、はい、じゃあぜひちょっと今後それやっていきたいと思います、
うん、ぜひぜひ、
はい、
でなんかあなた方こういろんなもん挑戦してるみたいなんで、あの、はい、また映画やなんかこういうのテーマにして作ってほしいな。
映画ですか、
映画ですか、
そうらそうやん。僕なんでここ座ってると思って
る。映画
京都国際インディーズ映画祭の主催者としておるんやから、はい、皆さん方の素晴らしい、ね、記録やね、
はい、
メッセージをね僕も広げていきたい、
う
ん、
ありがとうございます。
そうだからこの本見てるとね、うん、完成度高いし、
はい、
で京都の、ね、人たちも喜ぶと思うんですよ、
はい、
うん、
そうです。だからプロの人がねいろいろされるのはいいんだけど、学生さんたちがねそのプロでは見えない細かい取材されてるんで、
はい、
こういう活動をちょっと続けてほしいなと思ってるんですけど、
はい、
あのですね、
はい、
実際にその地元の人やなんかどうおっしゃってます、皆さんがとお会いして。
やっぱりその活動の結果としてではなくて、まず第一にそういった大学生が自分たちの街に入ってきて、こう雰囲気が明るくなったとか、例えば町屋がたくさんある中に学生が入ったことによって町の雰囲気が明るくなったとか、そういった意見が、
あ、いいことですよね、
はい、
じゃあね、あとねちょっとだけ時間があるんやけど、
はい、
短く音楽をちょっと聞いてもらって、
はい、
その地元の人とのね
そ
のつながりみたいなことをね、はい、ちょっと後で音楽の後にお聞きしますんでよろしくお願いします、
は
い、
わかりました。
川西さんと伊藤さんにお話聞いてるんですけども、
はい、
あと地元の人とのですね関わりで、はい、今川西さんの方でですね、
はい、
まあ、仲良くというか明るくなったとかいうお話聞いたんですけども、
はい、
やっぱり地元を調べさせてもらうにはルールがありますよね。
そうですね、
ただ路地歩いて勝手に入っていったら怪しまれますよね、
はい、そうですね、もう怪しまれるのはもう承知の上で言ってるところは結構あるんですけど
許してくれるんですかそれ。
もうなんかあの造形大というあのなんか大学の名前を出したらちょっと許してくれるところはまああるんですけど、
暖かいですよ ね、 すね、京都はそんなとこありますね、はい、学生参加みたいな感じで。
そうです ね、 そうですね、もう東山区 の、 その、まあ、六原っていうところを、まあ、活動拠点に、まあ、あの中心にやってるんですけれども、はいはいはい、なんかそこの人たちはもうすごいもう温かくてもうみんな親切で、
何してんのって聞かれますでしょ、
ま、何してんのって聞かれますね。
ねえ、はい、どう答えるの？
イベントを次チラシ配りとかもさせていただくんですけど、スーパーの前とかで、うんうん、それでその時にイベントをこういうイベントを行うんですけどとかさせていただいたりとか、あとそうですね、路地の調査とか職人の調査してる時もそのなんかこうどこ行くんやみたいな感じで道を聞いても、そうですね、
いろいろそういう、
はい、
会話が
始まる、はい、会話弾みますね、うんう
んはい、でも写真とか撮ってたら、
はい、
一応断らなきゃいけないじゃないですか。
あ、そうですね、はい、最悪その、まあ、最後この冊子などに載せていく場合は、うんうんうん、写真の方を載せていいですかっていう許可は毎度いただいて、
そうそうやな、はい、そうでないとこの頃はね、ネットやとか本に出ちゃうとね、は
い
は
い、ちょっとまあ難しい世界になってきてるので、
その辺がね、はい、まあ変なもん写したらいけないとか、まあ、そういうな事務的なものも大変でしょ実際。
そうですね、やっぱ職人さんに関しましても、うん、こういう、まあ、活動をしているともう一件一件改めて写真、うん、いいですかってお願いしに回ったりするのだけでもまた時間がかかるんで、
かかりますね、
はい、あ、それ足で動くことがやっぱ多くなるんでちょっと大変ですね。
でも皆さん方の動き方うまいなと僕思ってるんですけど、はい、はい、今のところ東山地区に限定してるじゃないですか、
はい、
それってねすごくやっぱり京都を分かった人たちの動き方だなと僕思ってるんですよ。
ありがとうございます。
そうですね、
普通ね京都いたら、はい、広いし、あまりにもネタというのか、はい、なんかテーマがありすぎるじゃないですか、
はい、
でも他の京都以外の人たちから見たら、はい、その漠然とした京都やと思うな、うん、それが京都でこんな活動しよう思ったら、
はい、
どうすんのよみたいぐらい狭いところにいっぱいあるじゃないですか、
はい、
その辺はもう感覚的に知ってるんですかね皆さん方。
そうですね、まあ、もともとそのこの話の一番初めにもちょっとあったんですけど、のぼり釜っていう、うん、まあ、大きなその陶器を焼く釜が、まあ、近代産業遺産として残っている場所が宮司島東山であったりとか、
はいはいはいはい、
でまあ、その土地柄もありまして、うん、陶器の職人が多かった、でその職人さんを調査したりとか、その周辺の職人さんを調査したりとかで、結局まあ東山という町になっていったっていう
の。ということはもともと東山の人たちが、はい、そういう、まあ、皆さん方の先輩も含めて活動されてたんで、地元の方とのも、はい、まあ、人間関係というか、はい、それもスムーズにできてたみたいなところもあるのかもしれないね。
あ、そうですね。
でも最初はその人間関係とかもやっぱりその学生が飛び入りで参加させてもらってたりするんで、最初はなかったんですけど、その8年やっぱり続いてるんで、そうですね、やってきた中で先輩方が築き上げてくれたっていうところもすごいありますね。
ということは皆さん方の活動は次にまた後輩に伝えていきたいよね、
はい、受け継ぐのが役目です、うん、私たち
ですよね、
はい、
でやっぱり時代はどんどん変わってくるんで、その時々の価値観も変わると思うんで、はい、皆さん方のそのこの活動がですね、
はい、
本当に京都ならず日本全国のモデルになるような形になると思うんですけど、
はい、
最後にちょっと一言ずつですね、これ時間がもう来ちゃったんですけど、
はい、
言いたいこと一言、
はい、うん、僕は東山区の方々とともにいろんな方々に魅力を、町の魅力を知ってほしいと思って活動しています、
うん、じゃあ伊藤さんは、
はい、私はそのマカツの活動全体で言わせてもらうと、その住民の力でその地域を東山区を盛り上げていってくれるっていうのが最終的な目標なので、うん、それをお手伝いさせていただいてるっていう形で今活動させてもらってるので、うん、それを目標にこれからも。
あ、そうか、
はい、
ということは皆さんの活動が今は学生さん主体みたいにしてやってるけど、
はい、
それが本来は住民の方もが率先して、
はい、
してもらえるようになったら、
は
い、なんか、街の違う形が見えてくるみたいな感じになりますよね。
そうですね、
そうですね、もう
それが、まあ、僕たちのこと巡りからこと起こしへっていう部分の、はい、まあ、最大の
最終的な目標です。
あ、じゃあこのリスナーの皆さんもですね、
はい、
皆さん方が取材に出会うかもしれないんで、はい、また参加していただいたら嬉しいですね、
はい、
嬉
し
い
です、もうぜひイベントとかも
会いに来てください。
なるほど、
はい、
分かりました。じゃあこれからもちょっと頑張ってください。
ありがとうございます。
本日はどうもありがとうございました。はい、この番組は 株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたしました。